声の広報、司法日立、令和3年、2021年、3月20日号、ナンバー1694、目次、表紙、1ページ、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度、2ページ、伝えたい、がん検診の大切さ、4ページ。もうすぐ桜の季節です。6ページ。4月17日土曜日午前9時。リボーン。科学館に行こう。8ページ。市税、保険料、上下水道料金がスマホで納付できます。10ページ。令和3年度。日立市職業探検少年団の団員募集。11ページ。固定資産価格などの帳簿の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧、名寄帳の交付について。12ページ。再生資源の休日拠点回収を実施しています。上根山ファミリートレッキング&バーベキュー。以上13ページ。ラジオ体操実践団体をご紹介。ふれあいラジオ体操。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。4月のホールの催し。以上14ページ。4月の市民相談。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組。地上デジタル11チャンネル。以上15ページ。シリーズ。日立市の施策などをシリーズでお伝えします。生活安全ニュース128。百年塾発。日立のいいね14。以上16ページ。マイタウントピックス。街の話題。17ページ。情報広場。お知らせ。18ページ。催し。19ページ。講座、募集。以上20ページ。子ども。21ページ。健康。22ページ。広告募集中。日立市公式 SNS。以上23ページ。お魚マルシェ、バイドライブスルー。レジャーランド開園記念週間、市民優待券、レジャーランド入園券。以上24ページ。最後に、4月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応。目次、終わり。表紙、冒険心と好奇心を刺激。4月17日、日立シビックセンター科学館が、体験しながら学べる場、サクリエとしてリニューアルオープンします。写真は、サクリエ館内で遊ぶ子どもたちの様子です。主な内容、伝えたい、がん検診の大切さ、4ページ。4月17日、リボーン、科学館に行こう。8ページ。お魚マルシェ、バイ、ドライブスルー。24ページ。
新型コロナウイルス感染症に関する支援制度。65歳以上のすべての方へ、ワクチン接種券をお送りします。ワクチンの接種は、高齢者施設から開始します。新型コロナウイルスワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症や、重症化を予防する効果が期待されています。市では、国から示されるスケジュールに基づき、接種の準備を進めています。今回は、65歳以上のすべての方に通知を送ります。 なお、ワクチンの供給量が限られていることから、県の依頼を受け、施設におけるクラスター発生防止のため、高齢者施設などに入所している方の接種から開始します。65歳以上の方へ接種券などを2回に分けて個別通知します。対象、令和3年度中に65歳以上に達する方、昭和32年4月1日以前に生まれた方、1回目、3月下旬以降に郵送で接種券などを送付します。封筒、写真の中身をご確認ください。接種券、クーポン券、予診票2回分、新型コロナワクチン接種に関するお知らせ、厚生労働省、日立市からのお知らせ、予防接種についての説明書、ファイザー社。2回目、4月下旬以降、予約方法、予約開始時期や接種までの流れについての詳細を送付します。接種順位と接種スケジュール、令和3年3月10日現在。接種順位、接種スケジュール、予定の順に読みます。なお、接種券送付、接種についての日程は、矢印で示されたおおよそのものとなっています。接種順位、1、医療従事者、接種スケジュール、予定、接種、3月中旬以降開始、2、高齢者施設の入所者など、接種券送付、3月下旬以降、接種、4月以降、3、高齢者、65歳以上、接種券送付、3月下旬以降、接種、施設入所者接種の後、4月以降、4. その他の方、接種券送付、4月以降、接種、65歳以上の高齢者の後、4月以降。コールセンター、電話相談窓口と相談窓口を設置しました。コールセンター、ワクチン接種、日立コールセンター、受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日も対応。問い合わせ、電話、050-3646-5466、直通。ファックス、85-8010。相談窓口、受付時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜日、祝日は午前9時から午後5時。ところ、日立市役所1階、多賀市民プラザ1階。ワクチン接種に関する情報は、随時ホームページ、日立ナビでお知らせします。ぜひ、リアルタイムで配信される日立ナビの登録をお願いします。最新の情報はコールセンターにお問い合わせいただくか、市のホームページをご覧ください。2ページ右下に iPhone と Android 用の QR コードがあります。検査。対象者のうちPCR 検査を希望する方の費用を一部助成します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化を予防するために、高齢者や基礎疾患で治療を受けている方を対象に、本人希望による検査費用の一部助成を4月から6月まで実施します。原則1人1回。対象者、日立市民で、 次の1、2のどちらかに該当する無症状の方で検査を希望する方。1、検査日当日に65歳以上の方。2、64歳以下の基礎疾患がある方。慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患などで受診している方。肥満、BMI が30以上の方。BMI イコール体重キログラム割る、括弧、身長メートル×身長メートル括弧閉じ。検査方法。唾液による PCR 検査。自宅で採取した唾液、検体を提出します。詳細は予約後に通知します。自己負担金3000円。検査当日にお支払いとなります。生活保護を受給している方は無料。予約の際にお申し出ください。場所、保健センター。4月の検査日、予約受付日。検査日、午前9時から正午。予約受付日、午前9時から午後5時の順に読みます。検査日、4月5日、月曜日。予約受付日、3月29日、月曜日。検査日、7日、水曜日。予約、3月31日、水曜日。検査日、12日、月曜日。予約、4月5日、月曜日。検査日、14日、水曜日。予約、7日、水曜日。検査日、19日、月曜日。予約、12日、月曜日。検査日、21日、水曜日。予約、14日、水曜日。検査日、26日、月曜日。予約、19日、月曜日。検査日、28日、水曜日。予約、21日、水曜日。確実、定員50人程度。5月の検査日、予約受付日は、4月20日号私報で、6月は、5月20日号私報でお知らせします。申し込み、予約受付日に電話で、健康づくり推進課、21-3300、IP-050-5528-5180 へ。支払い猶予。上下水道料金の納付が困難な方の支払いを猶予します。一定期間の収入が前年または前々年の同じ時期に比べ約 20% 以上減った場合、納付期限が9月30日までの上下水道料金の支払い猶予。対象者、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年2月から納期限までの一定期間、1ヶ月以上の収入が、令和元年、平成31年の同月または令和2年の同月と比較して、おおむね 20% 以上減少し、一時的に支払いが困難である方、対象となる料金。令和3年4月1日以降、令和3年9月30日までに、納期限を迎える上下水道料金。申請期限。料金課までお問い合わせください。納期限を経過した料金は、支払い猶予の対象外となります。申請方法。収入が、令和元年、 平成31年の同月または令和2年の同月と比較し、減額したことがわかる書類及び本人確認ができるもの、運転免許証などを持って料金課窓口で申請してください。問い合わせ、企業局料金課、内線581。
伝えたい、がん検診の大切さ。イラストがあります。4ページ右側に人体のシルエットが描かれています。イラスト終わり。一生のうちに2人に1人ががんにかかり、3人に1人ががんで亡くなると言われています。日立市でも年間約600人ががんで亡くなっており、とても身近な病気です。図があります。図1、死因別死亡率、平成30年。資料1、茨城県保健福祉統計年報。図の説明。円グラフです。死因、パーセント、人数の順に、右回りに読みます。がん、悪性新生物、28%、599人。心疾患、16%、332人。脳血管疾患、10%、212人。肺炎、7%、154人。その他、39%、810人。図終わり。今回は、市のがん検診のあり方や、がん予防について協議している、日立市地域医療協議会、がん対策調査研究専門委員会の先生方から、一人でも多くの方に、がん検診や早期発見の大切さを知ってほしいという願いを込めたメッセージをお伝えします。今こそ大事ながん検診。委員長、縄内科呼吸科クリニック、縄武医師、写真。現在、がんのすべてが不治の病というわけではなく、6割は治ることが期待できます。さらに、早期の段階でがんを見つければ、治る可能性はぐんと高くなります。ただし、早期がんのほとんどは自覚症状がありません。子宮頸がん、乳がん、大腸がんは、検診を正しく受ければ、命を落とす危険を下げることが国際的に証明されています。胃がん、肺がん検診は国内。肺がん CT 検診は日立市の研究で有効性が示されています。これらのがんは多くのがんの中でも特に検診に向いています。新型コロナウイルス感染症を心配するあまり、検診が遅れて病気が進んでしまうのは残念なことです。検診会場や医療機関では適切な感染症対策を行い、皆様の受診をお待ちしています。それぞれのがんについて知ろう。肺がん、医院、日立総合病院、遠藤克幸医師、写真。日立市の2018年がん死亡者599人のうち、肺がん死亡者は104人、男性77人、女性27人と、がん死亡の第1位です。初期の肺がんは自覚症状がなく、検診を受けなければ見つかりません。日立市の肺がん検診は、胸部レントゲン検診と、2001年からは高精度の胸部 CT 検診も行っています。茨城県の肺がん2777人の調査では、治る肺がん、限局性病変の割合は、全体では 33%、レントゲン検診を受けた人では 58% でした。日立市の CT 検診で発見された肺がん386人では、88% です。CT 検診は、5歳刻みの節目年齢での受診を勧めます。その間は、レントゲン検診を受けます。肺がんの後期検群は、 CT 検診を受けたことのない人、特に60から70歳代の男性です。肺がん検診を受けてください。胃がん、医院、日立総合病院、平井真嗣医師、写真。胃がんの主要な原因は、ヘリコバクターピロリ、以下ピロリ菌感染です。このピロリ菌保菌率は、年々低下して、胃がんにかかる方も減少傾向にあります。しかし、未だ50歳以上では、その比率は高く、定期的に胃の検診を受ける必要があります。ピロリ菌感染は、小児期に感染し、胃の粘膜に炎症が続き、慢性の萎縮性胃炎を経て、一部の方に胃がんが発生します。胃がんの検診には、胃バリウム検診と、昨年から日立市でも導入された胃内視鏡検診があります。両者とも胃がんを発見する以外に、背景の胃粘膜の状態である慢性萎縮性胃炎の状況も診断することができます。つまり、胃がんの早期発見以外に、胃がんの発生リスクも判定できますので、継続的に胃がん検診を受診ください。大腸がんと肝がん。医院、日立総合病院、鴨志田敏郎医師、写真。あの時、検診を受けておけばよかった。症状が出てから受診し、大腸がんと診断された患者さんから、時々聞く言葉です。大腸がんは早期であれば、内視鏡治療で治癒します。検診で診断された大腸がんは、症状が出てから診断された大腸がんよりも、経過が良いこともわかっています。肝がんになりやすい方は、B 型肝炎、C 型肝炎ウイルスの陽性者であり、治療が進歩して肝がんの予防が可能です。通院中の方は肝炎ウイルスを調べている可能性がありますので、聞いてみてください。また、日立市では40歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を実施したことがない方に対して、肝炎ウイルス検診も実施しております。検診を上手に利用して健康長寿を達成しましょう。乳がん、医院、大田城クリニック、大田城のり子医師、写真。乳がんは今や9人に1人がなると言われています。自分で定期的にチェックすれば見つけられるがんですが、検診を受けるとさらに早く発見できます。毎年、または各年ごと、検診を受けましょう。乳房は、年齢、妊娠、出産、授乳などにより変化します。国の指針では、40歳から2年に1回のマンモグラフィー撮影を進めています。40歳以下の人は、マンモグラフィーで乳がんが見つかりにくい傾向があるからです。日立市では、マンモグラフィーと超音波検査を年齢に合わせて実施しています。さらに、より正確にがんを発見するために、以前の画像との比較や総合的な判定をしています。検診で大丈夫と言われても、急速に大きくなる乳がんもあるので、入浴時などに自分でチェックすることも忘れずに。子宮頸がん。医院。福地レディースクリニック、福地秀幸医師、写真。子宮頸がんは年間約1万人が罹患し、約2900人が死亡しており、患者数、死亡者数とも近年増加傾向にあります。日本で推奨されている子宮頸がん検診の対象は20歳以上ですが、特に20歳代と30歳代女性の検診受診率が低いことにより、50歳未満での子宮頸がん罹患率が先進国の中では高くなっています。子宮頸がん予防には、一次予防として HPV ワクチン接種、二次予防として検診、子宮頸部細胞診、HPV 検査があります。中、 現在日立市では子宮頸部細胞診のみを実施。中終わり。無症状でも検診を受けることにより、前がん病変や早期がんの段階で発見されれば、子宮を温存し、妊娠・出産することも可能です。また、現在日本では HPV ワクチンの定期接種は継続していますが、中、定期接種としては、小学校6年生から高校1年生の女性を対象に実施、要申し込み、その他の年齢の方は医療機関に問い合わせを、中終わり。接種率はかなり低く、そういった理由からも検診をお受けになられることをお勧めします。市では次のがん検診を行っています。胃がん検診、胃部 X 線検査、バリウム検査、胃内視鏡検査、令和2年度から開始。大腸がん検診、便潜血反応検査、肺がん検診、胸部レントゲン検査、胸部 CT 検診、乳がん検診、超音波検査、マンモグラフィー検査、子宮頸がん検診、細胞診、肝炎ウイルス検診、B 型、C 型、前立腺がん検診、血液検査。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、IP050-5528-5180。令和3年度がん検診の申し込みについては、4月5日号司法でお知らせします。胸部レントゲン検査、肝炎ウイルス検診、前立腺がん検診は、5月5日号でお知らせします。もうすぐ桜の季節です。今年は注意しながら楽しんで。ふと気づくと頭上に桜の花が咲いていたことはありませんか？日立市には平和通りや上根公園の他にも多くの桜スポットがあり、日常生活の中に桜の風景が溶け込んでいます。もうすぐ桜が満開になる季節。いつもよりほんの少しだけ視線を上げて、通勤途中の車や電車、バスの中などから、春からのご褒美を楽しんでみてはいかがでしょうか。写真があります。満開の桜が咲き誇る平和通りの横断歩道に、等間隔で軽やかに歩く4人の女性を配したコラージュ写真です。イギリスの往年のロックバンド、ビートルズのアルバム、アビーロードのジャケットを模しています。写真終わり。市内の桜スポット。今回ご紹介するのは、道路のそばなどに咲いている桜で、数あるスポットのほんの一部。皆さんのお気に入りの桜は、どんなところに咲いていますか？写真が5枚あります。1枚目、日立ベニカン桜、上根公園頂上。3月上旬に見頃を迎えるごく早咲きの桜。平成13年に市民公募により命名され、平成18年には農林水産省により新品種として登録されました。品種名、日立ベニカン。2枚目、消防本部の桜。現在ある約40本の桜の中には、日立製作所、切り木田社宅があった当時のしだれ桜が1本残っています。3枚目、多賀中学校の桜。生徒の保護者や市民の皆さんにより、テングス病死の除去等が行われるなど、地元に大切にされてきた美しい桜並木を見ることができます。4枚目、十王川周辺の桜。工場緑化のため、昭和38年頃から旧日立電線豊浦工場によって296本のソメイヨシノが植栽され、美しい桜並木が川沿いを春色に染め上げます。5枚目、 諏訪台の桜。大島桜に継ぎ木して増やしたソメイヨシノが初めて大規模に植えられたところです。積極的に桜の植栽を行った日立鉱山の角弥太郎氏を称えた桜塚があります。写真終わり。動画でも楽しめます。日立の桜、自慢のスポット、QR コードがあります。日立市のプロモーションサイト、日立風では、昨年の満開の桜を楽しむことができる動画を公開しています。桜が満開となる時期を前に、自慢の桜スポットをぜひご覧ください。
4月17日土曜日、午前9時、リボーン、科学館に行こう。サクリエ、日立シビックセンター科学館。8ページ右上にサクリエのロゴがあります。説明、ブルーのサイコロ型に、2面を使って白抜きの S と1面に C が描かれたものです。ロゴ説明終わり。日立シビックセンター科学館、柏村真帆さん、写真。新しく生まれ変わった科学館は、より科学が身近に感じられ、子供から大人まで楽しみながら学べる場となっています。皆様のお越しをお待ちしています。写真が9枚あります。1枚目、冒険心と好奇心を刺激。シンボル展示、試してはにかむ。入館して真っ先に目に入るのはこちら。日本最大級の大型科学体験ジャングルジムは、試行錯誤できる体験装置の集合体。こちらの展示を通って、楽しみながら8階と9階を自由に通行することができます。大小の六角形が、天井まで組まれています。2枚目。小さいお子様も安心、キッズガーデン。科学館デビューに最適。安心して楽しめる幼児専用スペース。授乳室とおむつ交換室もあります。3枚目。不思議で楽しいサイエンススタジオ。高さのある広い空間で迫力あるサイエンスショーをお見せします。気軽に遊べるミニ展示、ハテナコンテナでは簡単な実験が楽しめます。科学館員の方が背丈の2倍くらいの風船のような長い筒を持っています。4枚目、なんか面白い科学への入り口、ハテナコンテナ。5枚目から9枚目。日常から科学を探ろう。探求ガレージ。人の体の不思議を探る。私から家、町、地球。そして壮大な宇宙までスケールの異なる5つのエリアで楽しみながら科学の原理を学べます。壁面に家のキッチンらしいものが書かれたものや、円形の地球、パワーショベルなどがあります。写真終わり。インフォメーション。ところ、日立シビックセンター、8、9階。受付は1階。開館時間、午前9時から午後5時。最終入館は午後4時30分。休館日、毎月最終月曜日、年末年始、祝日にあたる場合は開館、臨時休館日があります。入館料、大人、科学館500円、天球劇場500円、セット券750円、小、中、高校生、65歳以上の方、科学館200円、天球劇場200円、セット券300円。
障害者、介助者1名含む。幼児、すべて無料。科学館天球劇場は事前予約制です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の期間、午前、午後の部の事前予約制とし、人数を制限した上でのご利用となります。予約方法や予約の開始日、4月予定につきましては、日立シビックセンターのホームページなどでご確認ください。QR コードがあります。4月1日から日立シビックセンターの開館時間が変更になります。利用者の皆様からの多くのご要望を受け、これまでより早い午前9時から使用できるようになります。開館時間、午前9時から午後10時まで。科学館天球劇場は午後5時まで。日立シビックセンターに入る行政施設、記念図書館、視聴覚センター、消費生活センターも午前9時から利用できるようになります。詳細は各施設にお問い合わせください。
市税、保険料、上下水道料金がスマホで納付できます。4月スタート、自宅などで24時間、いつでもどこでも簡単に。4月1日木曜日から、市税、固定資産税、軽自動車税、市県民税、普通徴収、保険料、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料金でスマホ決済アプリを使用して支払いができるようになります。手数料無料。納付書に印刷されているバーコードをスマートフォンのカメラで読み取ることで、アプリの残高または登録した銀行口座から納付できます。ぜひご利用ください。対象の市税などと利用できるスマホ決済アプリ。固定資産税、軽自動車税、市県民税、普通徴収、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の利用できるスマホ決済アプリは、PayPay、LINEPay、モバイルレジ。支払い上限額は30万円。上下水道料金の利用できるスマホ決済アプリは、PayPay、PayB、楽天銀行、銀行ペイ、ゆうちょペイなど、支払い上限額は30万円、au ペイ25万円、LINE ペイ49,999円。利用にあたっての注意。領収書は発行されません。軽自動車税をスマホ決済アプリで納付された方には、車検用納税証明書を6月末に郵送します。6月中に車検を受ける方は、金融機関やコンビニなどで現金で納付してください。納付後の取り消しはできません。スマホ決済アプリでの納付と、納付書での重複納付にご注意ください。コンビニ店頭でのスマホ決済には対応しておりません。利用の流れ。必要なもの。1. バーコードが印刷された納付書。納付期限内のもの。納付書1枚ごとに手続きが必要となります。2. 対応するスマホ決済アプリ。利用方法。1. 利用したいアプリを起動。2、請求書払いなどを押すとカメラが起動。3、納付書のバーコードを読み取る写真。4、内容・金額を確認し、支払いボタンを押す。アプリの登録・操作方法、残高のチャージ方法などは、各社のホームページでご確認ください。問い合わせ、市税、固定資産税、軽自動車税、市・県民税、普通徴収については、納税課、内線253、保険料、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、国民健康保険課、内線207、上下水道料金については、料金課、内線581、令和3年度、日立市職業探検少年団の団員募集。日立市職業探検少年団は、子どもたちがいろいろな職業を探検、見る、聞く、体験、することができる活動です。学校や家庭では体験することのできない素敵な発見や驚きが待っています。令和3年度も、地域や企業の皆さんの協力を得ながら、11の少年団が活動します。皆さん、ぜひ参加してください。募集内容は、学校を通して配布してあります。問い合わせ、日立市職業探検少年団本部、障害学習課内、内線632、小学4年生から6年生対象。科学探検少年団。いろいろな科学の工作や実験、測定を行います。科学に関する企業や研究施設、発電所などの見学もします。小学5、6年生対象。ものづくり探検少年団。市内で活躍する職人さんから、ものを作る楽しさを学び、自分だけの作品を作ったり、工場を見学したりします。小学生から中学生対象、農業探検少年団。1年間を通して、田植えや稲刈り、野菜の収穫などを体験し、おいしく食べます。自然と触れ合いながら、昆虫などを観察できます。林業探検少年団。助川山での間伐や植樹体験、赤羽緑地公園で昆虫採集、木材加工関連工場などの見学を通して、林業や森林の大切さについて学びます。福祉医療探検少年団。障害のある方の話を聞いたり、車椅子やアイマスク、手話などの体験のほか、福祉・介護施設、病院の見学をします。小学4年生から中学生対象。観光探検少年団。観光や物産に関する仕事を体験、市内の有名な食べ物を食べて学んだり、観光施設での職員体験を通しておもてなしの心を学びます。メディア探検少年団、新聞社やテレビ局を見学します。街を歩いて取材するほか、伝わる記事の書き方や読み方を練習し、多くの人に情報を伝えます。あきんど探検少年団。物を売る仕組みについて楽しく学ぶほか、実際に市内のお店を見学し、 商売の工夫を体験することで、アキンド、商業について学びます。小学5年生から中学生対象。水産業探検少年団。漁船体験、海産物の加工や漁の見学などを行います。また、魚のさばき方体験では、板前さん気分で刺身を作り試食します。パソコン探検少年団。パソコンの基本を学び、プログラム作り体験やパソコンの解体・組み立て体験を行います。市内 IT 企業を見学・情報検定に挑戦します。建築デザイン探検少年団。いろいろな建築道具を使い、本棚や小椅子、小さい椅子を作るほか、未来の自分が住む家の設計やデザインをして、建築の面白さを発見します。写真が3枚あります。いずれも活動の様子です。1枚目、ものづくり探検少年団。2枚目、観光探検少年団。3枚目、林業探検少年団。写真終わり。固定資産価格などの帳簿の縦覧。固定資産課税台帳の閲覧、名寄せ帳の交付について。固定資産価格の縦覧。自分の所有する資産、土地、家屋の評価が適正かどうかを、近隣の土地や家屋の評価と比較することができます。時、4月1日木曜日から30日金曜日、土曜日曜日祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分。ところ、資産税課、縦覧できる方、日立市に固定資産税、土地、家屋を納めている方、納税者。納税者の同居親族。固定資産の共有者。相続人。納税代表届、または戸籍謄本で確認できる方。納税管理人。専任届の提出がある場合に限る。納税者から委任を受けた代理人。確認できる内容。土地は、所在、地盤、地目、地籍、価格。家屋は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年。手数料、無料。持ち物、縦覧できる方であることを確認できる次のいずれかのもの。個人は本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的証明書一つ。ない場合は健康保険証、銀行通帳など二つ。個人の代理人は、委任状と代理人の本人確認ができるもの、個人と同じ。法人の代表は、本人確認ができるもの、個人と同じ、および商業登記簿など、代表者本人を確認できるもの。法人の代理人は、代表社員、会社の実印が押印された委任状と代理人の本人確認ができるもの、個人と同じ。固定資産課税台帳の閲覧、名寄せ帳交付。自分の所有する資産、土地、家屋、焼却資産について 大腸に記載された事項を見ることができます。時、4月1日木曜日から通年、土曜日曜日祝日年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分、ところ、資産税課、閲覧、交付できる方、1、日立市に固定資産、土地、家屋、焼却資産を所有している方、納税義務者。2、納税義務者の同居親族。3、有償で借地をしている方。4、有償で借家をしている方。5、付加期日後の所有者。6、固定資産を処分する権利を有する方、商法の管理人、会社構成法の破産管財人など。7、上記1から6の方から委任を受けた代理人。確認できる内容。1、2は、当該納税義務にかかる固定資産。3は、賃借権その他の権利の目的である土地。4は、賃借権その他の権利の目的である家屋、及びその敷地である土地。5、6は、当該権利の目的である固定資産。手数料。閲覧、1件200円。4月1日木曜日から30日金曜日は、日立市に固定資産、土地、家屋、焼却資産を所有している方、納税義務者は無料。名寄町の交付、1件200円、指名コードごと。持ち物、閲覧交付できる方であることを確認できる次のいずれかのもの。個人は、本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真入りの公的証明書一つ。ない場合は、健康保険証、銀行通帳など二つ。個人の代理人は、委任状と代理人の本人確認ができるもの、個人と同じ。法人の代表は、本人確認ができるもの、個人と同じ、および商業登記簿など、代表者本人を確認できるもの。法人の代理人は、代表社員、会社の実印が押印された委任状と、代理人の本人確認ができるもの、個人と同じ。次の方の閲覧の場合は、上記のほかに次のものが必要です。土地または家屋を借りている方は、賃貸借契約書や賃料領収書など、賃借関係がわかるもの。付加期日後の所有者は、所有権移転後の登記事項証明書、または契約書の写し。固定資産の処分権を有する方は、裁判所などからの選任書。問い合わせ、資産税課、内線233。
再生資源の休日拠点改修を実施しています。事情があって集積所へ出せない市民の皆さんを対象に、市では市内4カ所で再生資源の休日拠点改修を実施しています。毎月、市内のいずれかの場所で再生資源が出せますので、ぜひご利用ください。区分、北部、所、豊浦交流センター、第2駐車場、時、 すべて日曜日です。4月11日、8月8日、12月12日。本庁、市役所西側駐車場、5月9日、9月12日、来年1月9日。多賀、河原五甲前駐車場、6月13日、10月10日、来年2月13日。南部、久慈川日立南交流センター駐車場、7月11日、11月14日、来年3月13日。回収時間、午前9時から11時、雨天決行。料金、無料。再生資源の出し方。市内に住んでいる方であれば、4箇所のうち、どの場所でも出すことができます。回数に制限はありませんので、時間内であれば何度でもご利用になれます。回収品目は、金属類、紙類、布類、瓶類、ペットボトルです。回収品目ごとに専用の袋に入れるなど、分別にご協力をお願いします。問い合わせ、環境衛生課リサイクル推進室、内線547。かみね山ファミリートレッキング&バーベキュー。時、4月11日日曜日、午前10時から午後1時。受付は午前9時30分から奥日立きららの里の管理棟、往復約2時間半。内容、かみね山登山。下山後は奥日立きららの里の里の館でバーベキュー。豚またはラム。持ち物、飲み物、雨具、カッパ、杖。山歩きに適した服装、靴、マスク着用で。料金1410円。バーベキュー、障害保険料含む。申し込み、3月31日木曜日までに、きららの里のホームページから申し込みを。先着30人、5人未満は中止。問い合わせ、奥日立きららの里、電話 24-2424。
ラジオ体操実践団体をご紹介。ふれあいラジオ体操。団体名、中小路ラジオ体操同好会。代表、福地烈。活動日、月曜から土曜日、日曜祝日雨天時を除く。開始時間、平日午前6時30分から6時45分。午前6時20分集合。土曜日、午前7時から7時15分、午前6時50分集合。活動場所、中小路児童公園、平和町。活動内容、健康維持と触れ合いを目的に、ラジオ体操第1、第2と、補完体操、ストレッチ筋トレを通して、懇親を深めています。写真。活動実績、令和2年度、日立元気アップ賞努力賞受賞。参加対象者、誰でもいつでも自分の体調に合わせて気軽に参加できます。参加者は随時募集中。興味のある方は、直接開催場所に行くか問い合わせてください。現在の活動人数、22人。問い合わせ、障害学習課、内線633。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。1、アトリウム装飾、春日立。日時、3月28日日曜日から4月14日水曜日、午前9時30分から午後10時。場所、日立シビックセンターアトリウム。 内容、県北地区高校中学校美術部の生徒たちが付箋を使って日立市の春の景色を表現します。料金無料。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711。2、第170回文化サロン。ラジオ体操で健康維持を。日時、6月20日日曜日、午後1時30分から3時。場所、日立市民会館111号室。対象、小学生以上。内容、ラジオ体操についてのミニ講演会です。定員40人。参加料無料。申し込み、4月10日土曜日の午前9時30分から電話で申し込みを。問い合わせ、日立市民会館、電話 22-6481。新型コロナウイルス感染症に関する注意事項。茨城県などが定めているガイドラインに基づき、新しい生活様式に合わせた運営に取り組んでいます。茨城アマビエちゃんに登録されたイベントです。お客様同士の適切な距離を確保できる座席配置にしています。中止や定員数、内容を変更する場合があります。4月のホールの催し、時、催し、主催、入場料、有料のみの順に読みます。田賀市民会館、電話 34-1727、IP050-8012-4055、3日土曜日、14時45分、ピアノ発表会、サラの会、日立シビックセンター、電話 24-7755、IP050-5528-4941、音楽ホール、29日祝日、15時、山津俊ドラマチックコンサート、山津俊コンサート実行委員会、大人3000円、高校生以下1000円、多用途ホール、24日土曜日、14時15分、大人のためのミニコンサート、田沼、ギャラリー、電話 24-7711、IP050-5528-4941、20日火曜日から25日日曜日、送風店、美術集団ノンブラック、新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止となる場合があります。開催については、事前にお問い合わせください。4月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286、IP050-5528-5147、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情約状など、土曜日は事前に電話で予約を。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。土曜日、事前予約制。午前9時から午後4時。人権相談。人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を。13日火曜日、午前10時から午後3時。税務相談。税理士が受けます。事前に電話で予約を。 8日木曜日午前10時から午後3時行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。21日水曜日午前10時から午後3時行政書士相談、行政書士が受けます。相続と遺言についてほか、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を。3月22日月曜日の午前9時から受付。14日水曜日、28日水曜日午後1時から4時法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受付していません。20日火曜日午後1時から4時1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。15日木曜日午前10時から午後4時総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で、茨城県社会保険労務士会、電話 029-350-4864 に申し込みを。定員に空きがある場合は、当日の対応か。22日木曜日、午後1時30分から4時30分。多賀市民相談コーナー、多賀支所内、電話 36-6221。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談。月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。女性生活相談コーナー。女性センター内、電話 35-2215。女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題、家庭内暴力、DV、デート DV などの困り事の相談。女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く。10日土曜日、24日土曜日、午前10時から午後4時。ボランティア情報相談コーナー。コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、祝日を除く。午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。電話 26-0069。悪質商法などによるトラブルや、消費生活知識、借金問題などの相談。消費生活相談員が受けます。4月から時間が変更になります。月曜から土曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。土曜日は午後4時まで。毎月最終月曜日は休み。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組地上デジタル11チャンネル、日立市の新鮮な情報をお届け。 QR コードがあります。番組情報はこちらから。4月の新規番組をご紹介。ピックアップ情報、10分番組、毎週土曜日更新。放送時間、火曜から金曜日、日立ホットニュースの後半。月曜、土曜、日曜日は7時40分から1時間ごとに10時40分までと12時40分。 20時20分と22時20分は土曜日曜日のみ。がん検診を受けましょう。3日から。日立市子ども会育成連合会の活動をご紹介します。10日から。私たちの暮らしと産業を支える茨城港日立港区。17日から。日立がもっと好きになる。日立大好き博士事業。24日から。番組の内容やタイトルは変更となる場合があります。問い合わせ、広報戦略課、内線509。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。生活安全ニュース128。急いでも見逃さないで小さな手。令和3年春の全国交通安全運動スローガン。春の全国交通安全運動期間。4月6日火曜日から15日木曜日。運動の重点。子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保。自転車の安全利用の推進。歩行者などの保護をはじめとする安全運転意識の向上。歩行者も交通ルールを守りましょう。春は入園入学の時期です。通園通学路などの安全を再確認しましょう。横断歩道では走行車両がないことなど安全を確認してから渡るようにしましょう。自転車は車の仲間です。自転車安全利用5則を守りましょう。1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。2. 車道は左側を通行。3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。飲酒運転、2人乗り、並進、並んで進むの禁止。夜間はライト点灯。交差点での信号遵守と一時停止安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。万が一の事故に備えて自動車保険に加入しましょう。横断歩道は歩行者優先です。自動車は横断歩道手前での減速義務や停止義務があります。思いやり、譲り合いの気持ちを持って運転しましょう。交通安全に関することについて、茨城県警察ホームページに動画などでわかりやすく掲載しています。ぜひご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、交通防犯課、内線515。100年塾発、日立のいいね14。人材育成のいいね。人生100年時代と言われる今、日立生き生き100年塾推進本部では、様々な世代が地域で活躍できるよう、人材育成活動に積極的に取り組んでいます。新しいことを始める好季節、これから実施予定の3講座をご紹介します。地域デビュー講座。現在働いている方。子育て中でこれから何かをしようという方。日立に転入してきた方を対象に、日立を知り、その良さを実感していただく講座です。5月から6月開催を予定しています。地域エキスパート講座。地域エキスパートとは、地域に一歩足を踏み出した人のことで、その後押しをする講座です。これからの超高齢化社会では、お互いに支え合う地域の力が重要になります。地域とつながった人が増えるほど、地域の力は強くなります。県北を発信しよう、地域エキスパート養成講座。時、6月19日土曜日から9月11日土曜日。 午後1時30分から3時30分、全7回。ところ、県北障害学習センター。講師、増田大和さん。プレイバス、宮地明子さん。聖光うどくほか。写真があります。昨年の講座の様子。写真終わり。講師デビュー講座。講師になりたい方や、活動のレベルアップをしたい方、これから市民教授として活動したい方を応援する講座です。修了生の講師デビューもバックアップします。来年の1月から2月開催を予定しています。詳しい日程が決まった講座については、改めて司法などでお知らせします。問い合わせ、日立生き生き百年塾推進本部、百年塾サロン、電話 23-9165。
マイタウントピックス、町の話題。2月20日、学生プロジェクト成果発表会。地域の課題解決に向けて取り組んだ研究成果を発表。日立市と茨城キリスト教大学との連携事業の一環として、学生たちが日立市のまちづくりに関するテーマで調査研究を行い、様々なアイデアを市に提案する学生プロジェクトを平成20年度から実施しています。今年度の成果発表会、写真は、新型コロナウイルス感染症の影響によりオンラインで行われ、5つのチームが成果を発表しました。発表会の動画は、市及び大学のホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。2月24日、吉田忠志文科生からのメッセージ展示中。文科生から心温まるお祝いメッセージが届きました。令和3年1月20日に、日立市出身の作曲家である故吉田忠志氏、写真は生誕100年を迎えました。誕生日を記念し、吉田文科生である橋幸夫さんや吉永さゆりさんなど5人から心温まるメッセージが届きました。メッセージは吉田忠志音楽記念館に12月28日まで展示しているほか、同記念館のホームページ、右、QR コードから見ることができます。ぜひご覧ください。2月26日、全国高等学校ラグビーフットボール大会の優勝を報告。本市出身の小池選手、ラグビー、が全国大会で大活躍。日立市出身で桐蔭学園高等学校ラグビー部の小池龍斗さんが第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会の優勝を報告に市役所を訪れました。小池さんは5歳からラグビーを始め、平沢中学校を卒業後は親元を離れ、桐蔭学園高等学校に進学し、多くの大会で活躍しています。報告を受けた小川市長は、優勝おめでとうございます。日立市出身の選手として、さらなるご活躍を期待しています。と、祝福の言葉を送りました。写真があります。小川市長、左、と、小池選手です。写真終わり。2月28日、久慈元気ふれあい広場がオープン。久慈町の広場を様々な方が楽しめる場所へとリニューアル。久慈弓道場脇の広場、久慈町3丁目42番が市民の皆さんの憩い、交流の広場として パンポンコート、二面、や、遊歩道、健康遊具を備え、リニューアルオープンしました。パンポンコート、写真、は、用具の無料貸し出しがあり、午前9時から午後5時まで利用できます。遊歩道、健康遊具はいつでも使用可能です。広場は様々な方にお楽しみいただけますので、ぜひご利用ください。3月20日、多賀中吹奏楽部、フルート30奏が全日本アンサンブルコンテストに出場。全国大会でも金賞を目指す。多賀中吹奏楽部のフルート30奏、唐沢紀穂さん、小野真央さん、藤関若菜さんが1月24日に行われた東関東アンサンブルコンテストで見事に金賞を受賞し、3月20日に宮崎で行われる全国大会に出場することになりました。全国大会に初めて出場する3人。リーダーの唐沢さんは、私にとって中学校最後となる大会、今までで一番の演奏をして、全国でも金賞を目指したいです、と全国大会に向けて意気込みを語ってくれました。写真が2枚あります。1枚目、演奏中の3人です。左から、唐沢紀穂さん、小野真央さん、藤関若菜さん。2枚目、それぞれ左手で拳を作り、右手にフルートを持った笑顔の3人です。写真終わり。情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。お知らせ。4月から図書館の開館時間が午前9時になります。開館時間を拡大し、市内すべての図書館、記念、多賀、中央、南部が午前9時から開館します。水曜日、午前9時から午後7時。水曜日以外、土曜日曜日、祝日を含む、午前9時から午後6時。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、IP050-5528-4946。布類は通常通り出せるようになりました。新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に停止していた布類の再生資源事業者の業務が再開しました。これまでご家庭での保管にご協力いただき、ありがとうございました。問い合わせ、清掃センター、電話、24-5353。建物を新築したときは、住居表示の届け出を。建物の新築や建て替えをしたときは、住所となる番号、住居番号を決めるために届け出が必要です。一部届け出が必要ない区域があります。詳しくは、市のホームページでご確認ください。届け出に必要なもの。建築確認証の写し。建築場所の案内図。建物の配置図。敷地形状と建物配置がわかるもの。集合住宅の場合は、各階平面図。部屋番号がわかるもの。問い合わせ、建築指導課、 内戦768。国民健康保険証の脱退手続き。社会保険などの国民健康保険以外の健康保険に加入したとき、扶養含むは国民健康保険をやめる届け出が必要です。届け出がないと国民健康保険料と社会保険料の二重払いになってしまいますので、必ず届け出をしてください。新たに加入した社会保険証が手元に届いたら、資格取得日、扶養認定日を確認してください。この日以降には、国民健康保険証を使った医療機関などの受診はできません。使用した場合は、速やかに医療機関に連絡してください。なお、医療機関などで保険証の切り替え手続きが間に合わなかった場合は、市が医療機関へ支払った医療費を返還していただく場合があります。場所、国民健康保険課、市民課、各支所。届出に必要なもの、新しく加入した社会保険証、今まで使用していた国民健康保険証、身分証、運転免許証など、マイナンバー、個人番号がわかるもの。問い合わせ、国民健康保険課、内線203。国民年金保険料は納付期限までに納めましょう。国民年金保険料の納め忘れの状態が続くと、将来年金を受け取ることができなくなるだけでなく、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生したとき、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。まだ国民年金保険料の納付が済んでいない方は、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付期限までに納付してください。納付期限は納付対象月の翌月末日です。経済的な理由などで納付が困難な場合は、国民年金保険料の納付が免除される制度や猶予される制度があります。詳細は問い合わせてください。令和3年度国民年金保険料月額16,610円。問い合わせ国民健康保険課内線206日立年金事務所電話24-2194。心身に障害がある方の自動車税種別割の減免制度。対象となる方、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方、障害の区分、等級により減免できない場合があります。減免の対象となる自動車、対象となる方が、通院、通学、通所、または、静養のために使用する自動車。1人1台。申し込み。5月31日、月曜日までに、必要書類、減免の要件により異なります。を、直接、常陸太田県税事務所、電話、80-3314へ。5月31日を過ぎると、令和4年度からの減免となります。その他、新車・中古車の新規登録、自動車税・環境性能割減免は、登録日から30日以内に、水戸県税事務所、自動車税分室、茨城運輸支局内で、申請を。善意のご奉仕。継承略。 次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、和智勉、大瀬町。動物園関係、株式会社、茨城環境企業。かみね動物園公式 YouTube を開設しました。おうちで楽しめる動画、写真をどんどん配信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。配信予定日、3月26日金曜日、4月2日金曜日。問い合わせ、かみね動物園、電話、22-5586、IP050-5528-5184。QR コードがあります。QR コードから、かみね動物園 YouTube チャンネルを視聴できます。4月の出張刃物研ぎ。6日火曜日、西武十王店。7日水曜日、十王駅前公園隣。8日木曜日、川尻団地集会場。9日金曜日、日高交流センター。12日月曜日、田尻交流センター。13日火曜日、滑川浜児童公園隣、東滑川町。14日水曜日、中町交流センター。15日木曜日、助川城跡公園隣。16日金曜日、青葉台団地集会場。19日月曜日、上孫児童公園隣、多賀町。20日火曜日、河原子交流センター。21日水曜日、根道ヶ丘児童公園隣、大沼町。22日木曜日、大沼団地集会場。23日金曜日、なめど児童遊園隣、久慈町。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好天時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話、34-6018。偽電話詐欺に要注意。ちょっと待って。その電話、本当に大丈夫？オレオレ詐欺。電話番号が変わった。風邪で声がおかしい。は、要注意。金融商品取引詐欺。電話で投資や資金運用の話を持ちかけられたら、要注意。下級請求詐欺。はがきや電子メールでの身に覚えのない請求は要注意。還付金等詐欺。税金や医療費の還付で ATM の操作を求められたら要注意。不審な電話のご相談は、日立警察署、電話 22-0110、警察相談専用電話、#9110、偽電話詐欺相談ダイヤル、電話 029-301-0074。 豊浦交流センター、日高交流センターの一部利用制限。工事に伴い、貸室、駐車場などの一部が利用できなくなります。工事期間、予定。ところと期間。豊浦交流センター、 3月中旬から7月下旬。日高交流センター、3月中旬から8月下旬。両施設とも体育館の利用に影響はありません。川尻第一児童公園は一部が利用できなくなります。問い合わせ、工事について、コミュニティ推進課、内線513、利用について、豊浦交流センター、電話 43-5755、日高交流センター、電話 42-4050。
催し、障害者の権利擁護、虐待防止に関する研修会。障害のある方の人権や虐待防止についての理解を深める研修会です。市の公式 YouTube で配信します。日時、3月30日火曜日から来年3月31日木曜日。内容、発達障害とは何か、発達障害のある方への支援などについて一緒に考えましょう。講師、有賀恵里さん、茨城県地方自治研究センター研究員。問い合わせ、障害福祉課、内線465。4、5月の元気カフェのイベント。時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣、IP050-5528-5138。 1、4月8日木曜日、午前10時から午後3時、元気カフェ助川の花祭り。2、4月14日水曜日、午後1時30分から2時15分、健康体操。3、4月15日木曜日、午後1時30分から2時30分、看護師による健康相談。4、4月23日金曜日、午後1時30分から2時30分。楽しくストレッチ。先着10人。5、5月14日金曜日。6、5月28日金曜日。いずれも午後1時30分から3時。初心者歓迎。タブレット体験講座。確実先着5人。あゆかわ。女性センター内。IP050-8012-4182。7。4月14日水曜日。午後1時30分から2時30分。高齢者の健康相談。8、4月16日金曜日、午後1時30分から2時、ゆるゆる健康体操。9、4月20日火曜日、午前10時30分から11時10分、笑い文字体験。ありがとうを送ろう。先着6人。久慈浜。老人福祉センター吹上荘内。IP050-8012-4183。10。4月13日火曜日。午前10時30分から正午。健康と予防。AED の使い方を学ぼう。 11、4月13日火曜日、午後1時30分から2時30分、オリジナル折り紙講座。12、毎週水曜日、午前11時50分から午後0時10分、お買い物を身近に、移動スーパーがやってくる。4、5、6、9は、事前に直接か電話で各元気カフェへ。マスクの着用、検温などにご協力ください。講座。新入、若手社員、戦力化セミナー。日時、4月13日火曜日、午前9時30分から午後4時30分。場所、日立商工会議所会館、幸町。内容、新入、若手社員が求められる常識力、挨拶力、コミュニケーション力、ビジネスルール、マナーなど。講師、古川智子さん。株式会社、桜コミュニケーションズ代表取締役。先着25人。参加料、会議所会員6000円。一般8000円。申し込み、4月5日月曜日までに、電話で、日立商工会議所、22-0128 へ。募集、令和4年用カレンダー、ふるさと日立、写真募集、日立市内で撮影した四季を彩る、日立の魅力が感じられる写真を募集します。募集企画、令和2年4月以降に撮影した横一キャビネ、2L 版化のカラー写真で未発表のもの。使用するときはデータ、フィルムを借用します。写真の版権は公益財団法人、日立市民科学文化財団に帰属し、応募写真は返却しません。申し込み、4月1日木曜日から8月30日月曜日必着までに、写真の裏に応募表、日立市民会館、多賀市民会館、日立シビックセンター、各交流センターにあるほか、日立市民会館のホームページからダウンロードできます。を貼って、直接か郵送で、日立市民会館、郵便番号 317-0063、若葉町 1-5-8、電話 22-6481 へ。写真があります。令和3年度カレンダーです。写真終わり。令和3年度国税専門官国家公務員採用試験。受付期間、3月26日金曜日の午前9時から4月7日水曜日、受信有効。一次試験、6月6日日曜日。二次試験、7月5日月曜日から16日金曜日のいずれか。受験資格、試験会場、インターネット以外の申し込み方法などは問い合わせを。原則、インターネットによる申し込み。インターネット申し込み専用アドレス。http://www.jinji-shiken.go.jp/ juken.html。 問い合わせ、関東信越国税局人事第二課、電話 048-600-3111、 平日午前8時30分から午後5時。再生資源分別回収実施団体に登録しませんか？ゴミの減量と資源の有効利用を進めるため、再生資源を集めた量に応じて報奨金を支給します。登録できる団体、市内の子ども会、PTA、高齢者クラブ、女性団体、その他地域住民で組織された団体、登録・活動期間、令和3年4月1日から令和4年3月31日、登録、事前に環境衛生課に申し込み、登録をしてください。登録申請は期間内随時受け付けています。登録申請書と支給申請書は市のホームページの申請書ダウンロードサービスをご利用ください。また、環境衛生課及び各支所にもあります。回収品目、紙類、新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌、行き瓶、ビール瓶、再生瓶、布類、金属類、空き缶など、ペットボトルで、回収業者が引き取るものに限ります。報奨金の申請方法、再生資源を集め、回収業者に回収に来てもらうか、自ら運搬して、回収業者から実績書、代官書と仕切り書、明細書を発行してもらい、両方、子ども会名などが記載してあるものを支給申請書に添付して環境衛生課へ提出してください。申請書は郵送及び各支所窓口での提出もできます。支給金額、報奨金は 1kg あたり 3.5 円で、回収品目の総合計で支給します。100円未満は切り捨て。問い合わせ、環境衛生課リサイクル推進室、内線569。子供、遊びにおいで、もこちゃん広場。お子さんの成長に合わせた遊びを準備しています。手遊びや読み聞かせ、体操などのお楽しみ会もあります。ふわふわ、ところ、多賀図書館お話広場。内容、低月齢から安心して過ごせる室内遊びが中心です。昨年までのふわふわで遊ぼう、です。時、すべて月曜日。4月5日、5月10日、6月14日、7月5日、8月2日、9月13日。とことこ、ところ、市役所多目的ホール。内容、赤ちゃんおもちゃから常用玩具まで、活発に体を動かして遊べるおもちゃも準備しています。時、4月19日、5月17日、6月21日。のびのび。ところ、大瀬青少年の家体育室。内容、お外で水遊びやシャボン玉遊びをしましょう。室内おもちゃもあるので、赤ちゃんも安心して遊べます。 時、7月12日、8月23日、9月27日、確実、午前10時から11時15分、受付は午前9時45分から10時、対象、未就学児と保護者、確実10組程度、申し込み不要、参加者多数の場合はご利用いただけない場合があります。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048、子どもセンター、もこちゃんと遊ぼう、in 晴れニコ、ハイタッチランド晴れニコで親子リズム遊びを楽しみます。日時、4月27日火曜日、午前10時30分から11時30分。場所、ハイタッチランド晴れニコ。対象、おおむね3歳以下の親子。定員10組程度。申し込み、4月20日火曜日までに、住所、保護者の氏名、お子さんの氏名、生年月日、複数人か、電話番号を直接か電話、E メールで、子どもセンター、電話 36-0048、メール、kose@city.hitachi.lg.jp へ。メールの場合は、件名に、晴れニコと記載してください。写真があります。ハイタッチランド晴れニコの遊具で遊ぶ、笑顔の3人の子供たち。写真終わり。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。毎日、月曜日から日曜日。午前9時から午後5時。保健師相談日。保健センター保健師、発育や発達の悩みなど、4月14日水曜日、午前9時30分から11時30分、栄養士相談日、保健センター栄養士、離乳食、お子さんの食事や栄養など、4月28日水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員、発達の遅れの心配、落ち着きがないなど、4月13日火曜日、27日火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話 36-0048。 4月の図書館の催し。催し、時、内容の順に読みます。記念図書館、電話 24-7714。IP050-5528-4946。 晴れニコお話し会。8日木曜日。午前10時5分から10時30分。絵本の読み聞かせとテーマに沿った遊び。ところ、ハイタッチランド晴れニコ。対象、おおむね3、4歳。電話か、 直接申し込みを。4月1日木曜日の午前9時30分から受付。先着5組。キトちゃんお話し会。17日土曜日午後2時から2時30分。絵本の読み聞かせや紙芝居など。対象、おおむね3歳から。先着12人。ラッコのお部屋。21日水曜日。28日水曜日。午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、0歳から。電話か直接申し込みを。4月1日木曜日の午前9時30分から受付。確実先着8組。多賀図書館。電話 33-2655。IP050-8012-6952。子供の読書習慣お話し会。24日土曜日。午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、0歳から。24日土曜日。午後2時30分から3時。お話や絵本の読み聞かせなど。対象、おおむね3歳から。いずれも電話で申し込みを。4月9日金曜日の午前10時から受付。確実先着10組。中央図書館。電話 20-2345。IP050-5528-4921。てんちゃんお話し会。10日土曜日。午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ、紙芝居など。対象、おおむね3歳から。ぴよぴよお話し会。22日木曜日。午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ、手遊びなど。対象、0歳から。いずれも、電話か、直接申し込みを。4月1日木曜日の午前9時30分から受付。確実、先着6組。南部図書館。電話 29-1125。IP050-5528-4950。お話のゆりかご。20日火曜日。午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど。対象、0歳から。クジラちゃんお話し会。25日。日曜日、午後2時から2時40分、絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象、おおむね3歳から、ブックパーティー、10日土曜日、午前10時から正午、皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象、どなたでも、お話のゆりかご、クジラちゃんお話し会は、電話か直接申し込みを。4月1日木曜日の午前9時30分から受付。確実、先着10組。ブックスタート。 赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。記念図書館。13日火曜日、17日土曜日。午前10時30分から11時30分。多賀図書館。10日土曜日、23日金曜日。午前10時30分から11時30分。中央図書館。15日木曜日。午前10時から11時30分。南部図書館。毎週日曜日。午前10時30分から11時30分。保健センター。16日金曜日、22日木曜日と悠々縦横、15日木曜日は1歳6ヶ月児健診の方、健診時間に合わせて実施。対象、市内に住んでいる赤ちゃん、次のいずれかに該当と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、平成30年4月以降に生まれた方。受取期限、令和4年3月31日。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料。一回限り。展示付き触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせを。図書館の催し終わり。
健康。健康に関する相談。料金無料。健康相談。平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み不要。ところ、保健センター。歯科相談。4月5日月曜日。栄養相談。4月15日。木曜日。申し込み、いずれも電話で健康づくり推進課へ予約を。ところ、保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課、保健センター、電話 21-3300、IP050-5528-5180、日立健康ナビ、4月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日、毎週水曜日、午後6時33分から19分間。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師、や、看護、介護系の方々などから、身近な医療情報をお伝えします。7日、テーマ、再放送版、手術時の全身麻酔、担当医師など、聖霊メモリアル病院、三成弘明さん。14日、再放送版、歯磨きの落とし穴、あれこれ、大平歯科クリニック、大平明弘さん。21日、再放送版、脂肪肝、佐々木胃腸科外科、佐々木翔一さん。28日、再放送版、高血圧、千葉クリニック、千葉和弘さん。 放送内容は変更になることがあります。聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または次の QR コードからご連絡ください。QR コードが2つあります。1つ目、お問い合わせフォーム。2つ目、日立健康ナビに関するアンケートフォーム。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。献血にご協力をお願いします。全血献血、400ml のみ。時、4月2日金曜日、午前10時から11時45分と、午後1時から4時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、茨城県赤十字血液センター献血推進課。電話、029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム、電話、0120-310-399。筑波献血ルーム、電話、0120-298-102をご利用ください。
予防接種、らくらくスケジューラー、無料携帯アプリをご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や、母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1、まずは登録。QR コードがあります。この QR コードを読み込むか、URL、http://hitachi.city-hc.jp/。にアクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2、接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。
広告募集中。6月5日号から9月20日号、空きあります。日立市報で自社や商品、イベントなどを PR しませんか？フルカラーで目立つ PR が可能です。市内各駅や郵便局、スーパー、コンビニなどでもお配りしています。日立市報、有料広告で検索。QR コードもあります。日立市公式 SNS。日立の魅力、一緒に楽しみませんか？ Twitter、Facebook、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立市シティプロモーション推進課。お魚マルシェ、by ドライブスルー。要予約。地元水産加工品で食卓に彩りを。3月28日日曜日、午前7時30分から9時、雨天決行。会場、日立市役所駐車場、北側。図があります。ドライブスルーの通路が示してあります。国道6号線を右折または左折して、市役所北側入り口から駐車場に入り、販売場所を通り、南側または北側の出口へ抜けます。図、終わり。5つの水産加工品の写真があります。本白魚、サンマソフトみりん干し、イワシごま漬け、イワシ桜干し、焼きアナゴ。写真、終わり。 日立の海の幸を熟練の技術で美味しい加工品に仕上げています。加工屋さんの汗と涙の結晶です。特別価格は今だけ。ぜひ日曜朝のドライブにドライブスルーお魚。商品、茨城県水産製品品評会受賞品セット。本白魚を、サンマソフトみりん干し、イワシごま漬け、イワシ桜干し、焼きアナゴの水産加工品5点の詰め合わせ。冷凍梱包。料金、2000円、税込み。3000円の商品を特別価格でセット販売。数量、先着100セット。完全予約制。予約以外での販売はできません。お車1台につき2セットまで。申し込み、3月26日金曜日までに、ファックスか E メール、電話で、氏名、電話番号、購入セット数を、久慈浜水産加工業協同組合、ファックス 53-8082、E メール、sendaiya@apricot.ocn.ne.jp、電話 52-2009 へ。お願い。お車から降りずにお買い求めください。レジャーランド開園記念週間。市民優待券、レジャーランド入園券があります。令和3年4月4日日曜日から11日日曜日までの期間内で1回限り有効。大人、子供の区別なく2人分。最後に4月の休日緊急診療。ご利用の際は、あらかじめ、休日緊急診療所、または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、伊東洋華堂隣、ピタッチ館2階、電話、ファックス、33-5353。つながりにくい場合は、電話、070-1051-6813へ。駐車場は、ピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科、4日、川崎胃腸科肛門科病院、桜川町、36-1800、11日、日立桜クリニック、田尻町、43-2000、18日、井上クリニック、多賀町、33-1253、25日、日立工病院、久慈町、52-3576、29日、川尻整形外科、川尻町、33-7819、受付時間、各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも、午前9時から11時30分と、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話、22-4199、良い救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、#7119、電話、#7119。 または03-6667-3377。茨城子ども救急電話相談、#8000。電話、#8000、または03-6667-3377。
相談機関に早めにご相談の上、救急車の適正利用にご協力ください。
編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課、郵便番号 317-8601、 日立市助川町 1-1-1、 電話 0294-22-3111、 IP 050-5528-5000。 必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www.city.hitachi.lg.jp/ 日立市報バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html。 過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
3月1日現在の人口・世帯数172,709人、前月比-207、男85,960人、-107、女86,749人、-100、77,798世帯、-42。2月の出生数61人。以上で声の広報司法日立令和3年2021年3月20日号ナンバー1694を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。